皆様ごきげんよう。
ごきげんよう。
先ほどオッサーのいいお話を聞かせていただきまして、そう、ワナと呼んでおられます。それはヨガの行者の方が使うお言葉ですね。
そうかもしれません。
宇宙エネルギーのことでございます。いつも皆様の目には見えなくとも、前に私が申しましたように満ち満ちています。より波動の高いエネルギー、あるいは違った波長のエネルギーというものがございますが、ありとあらゆるところに満ち満ちております。そして先ほど呼吸の大切さもおっしゃってましたね。皆様とてもそれぞれ健康に気を配って、というか少しばかり心配しすぎというかそういう意味で健康の上からも確かに呼吸はとても大切でございます。いろいろな呼吸法がございますが、簡単に申せば長生きの秘訣は長い息でございます。短く細かくというような呼吸法ではなく、皆様が意識的に瞑想の時に繰り返されるゆっくり、ゆっくり吐く、長い息を吐く、それか皆様の体、そして心の健康に良い呼吸法でございます。このようなお話をするつもりではございませんでしたが、せっかくおたがいいお話をしてくださったので、少しでも有効的に宇宙エネルギーがいただける方法として呼吸法ですね、大切ですから、意識的にそうなさってみてください。そのうちにそれがそれぞれの皆さんの自然な呼吸法になってまいります。もっともっと訓練をして、そうしろと言っているのではございませんが、もっともっと呼吸が長くなりまして、1分間に本当に 1,2 回の呼吸しか必要なくなりますと、皆様の波動は全く違ったものになるのでございます。そうすることが大切と言っているのではございません。無理やりそういう訓練をなさる必要もございませんが、そのように呼吸法と肉体、心というものは関わり合いがございます。今日皆様でお話しされていることを伺っておりました。それでは次回からはそのように ディスカッションをなさって、そして良い夢をお呼びになり質問をされるというのでしょうか。
我々で話したことが何か間違ってたり、違う方向に行っているようなことがありましたらご指摘いただければと思います。もしくはその次からですね、何かお導きをいただける場合は非常にありがたいと思いますが、
その場合ですね、私がここに降りてまいりますのには、シャナダに準備ができませんと降りてこられませんでしょう、
はい、
その辺はどういうふうになさるのですか。瞑想に入ってから議論に入りますか。そういうことでよろしいのですか。瞑想をして、それから皆さんで議論されるのですか。
瞑想してる間は我々で議論しにくいのですね。瞑想の前に話し合いをして、
それでは今日のようにですね。
そうですね。
と申しますと、私は皆様の議論には入られないのですね。いえ、それでもよろしいのですよ。それでやってみますか。私が前に申し上げてましたのは、私が降りて、いつも私が一方的に皆様にお話しする、お導きをするという形で来ましたが、皆様の議論の中に入ってと思っておりましたが、無理かもしれませんね。私はその前に皆様の議論の様子を伺うことはほぼ確実に今はできると思うのですよ。
シャマナンが意識のあるときにメッセージを送りながら議論するということはできますか。
できませんね。シャマナの意識が入ります、
うん、
と私の言うことなど聞きませんから。
じゃあ降りてきてもらってから議論します。
でよろしいですか。
どちらでも、それでも今日のような形で最初になさるのなら、そのようにと申しますのは、その場合私は先生のお力を借りなければいけないかもわかりませんので、とりあえずはそういうことでやってみますかね。
一度でも来週は一応瞑想について話し合うことになっているんですが、
結構でございます、
その時に一度このよゆめさんが降りていらっしゃってから議論するというのをやってみて、どちらがうまくいくかということを見てから決めるということでよろしいでしょうか。
そうですね。それにお話 議論のテーマが瞑想でしたら、皆さんで瞑想した後にその瞑想の感想を話したりしながら瞑想というものを考えられるのも良いかもしれませんね。じゃあそういたしますか。
はい、じゃあ次回やってみたいと思います。
はい、
お願いいたします。
それでは今日は何かご質問がおありの方に、
最近いいですか。よろしいですか。先ほどのねお話などからしましたら、本当に俗っぽい私の質問なんですけども、以前からすごく気になっておるんですけれども、お薬でステロイドってあるんですよね。ステロイドね、
副腎皮質ホルモン剤のことですね。
そうですね。それは10年、15年ほど前に私が耳にしておりましたところ、それを使うことによってその場は一気に良くなるんですけど、どんなものに対しても、あとすぐ元に戻って、ああいうものはダメだっていうふうに聞いておったんですよね。でこの頃いろいろ本を見ますと、やっぱり日進月歩という言葉があるように、いろいろ変わってきているのを思うんですよね。
薬そのものが変わってきている、
そういうんじゃなくて、ドクターの話とか世間の話で、それはそういう悪いものではないと、もっとうまく利用すればいいんだというふうにちょっと本で見ましたもんで、すごくそれが気になっておるんで、ちょっと教えていただきたいんですけども、少々お待ちください。
的に製造されたお薬は良いものは何一つございません。前にもお話ししましたように、アスピリン、体にいいから毎日飲んでも差し支えがないと言われているアスピリンだとか、抗生剤のお話をいたしましたね。そういうお薬でさえ良くないのです。しかしだからといって薬効がないわけではなく、それなりの役目を果たしております。全く使うなというのではなく、そういう薬品に依存しすぎる医学、今の医学をしてきたときに、以前お導きで申したのですが、それをお聞きになっておられませんから。
おりませんでしたので、その話は大
変です。そしてそのときには副腎皮質ホルモン剤ステロイドですかのお話はいたしませんでした。それ以外の危険なお薬の話をしました。この副腎皮質ホルモン剤はとりわけて副作用の強いお薬でございます。そして医者ならば誰もがその危険性を知っております。しかしながら、この薬しか対症療法がないという病気があるのです。本当はそうではないのですが、そう医学が認識しているとも言うべき病気があるのです。それでまずはこのステロイドというのは、もう
炎症剤として役目を果たすわけです。そしてどんな危険なお薬でも短期間ある症状を止めるためにだけ使うのならば、それなりの効果もあり、そして長期的に使用しなければ当然副作用も害も少なくて済むわけです。例えばそうですね、漆にかぶれて全身が火ぶくれのようになった、これは正直申せば放っておいてもいつかは治るものですが、その間苦しいので症状を和らげるために2日ほどこのステロイドを投与しますと炎症はすっと収まります。そのような使用ならばあまり問題はないかと思うのですが、長期的疾患ですね、そういうものにこれを使うと大変なのですよ。使い続けなきゃというのは、お薬、医薬品はの中には治す、病気を治す、根本的に治す薬はないのです。症状を和らげ、症状を止めるだけのものしかないのです。医学そのものがそれでございます。そういう点で長期的疾患にそれを使えば、なんといってもまた出てきた時には以前の強さの薬では効かなくなります。そしてより強いのを長く使ってきますと、それこそ大変な副作用が出てまいります。副腎の萎縮、肝臓、腎臓、ありとあらゆるところですね。しかし今最もそれが多く使われているのが アトピー性皮膚炎ですね。この病気自体に対する認識が正しくないから治療法がないのですよ。この薬で治せる病気ではございません。この病気に対しても関心がおありでしょう。お教えしましょう。半世紀前、50年前にはほぼ皆無と言っていい病気でございました。それのみならず花粉症とかいうものも50年前に聞いたことがありますか？なかったのです。ではどうして50年前になかったのが今はあるのだと思いますか？トータどう思いますか？
食べ物の変化として、食べ物の中に光が人工的にカビされたものがたくさん入っている。一番には化学、人工的に作られた化学それとやっぱり地球汚染されて、やっぱりいろんなコンタミネートされている。それゆえ植物が、食べ物が変わって体が変わってきた。
そうですね、人間にとって人間が生命を維持するのが一番大切なものが空気ですね。これはなしでは一分たりとも生きておられませんね。その空気が汚染されております。
環境ホルモン、ありとあらゆる環境ホルモンで満たされてしまっております。その次に大切なお水、これがですね、地球が汚染されて地下水が汚れたという、それよりも衛生観念が発達したといいますか、皆様が日常使われる水道水、これが塩素、細菌を殺すために塩素を入れておりますね。その塩素の量が昔の5倍ぐらい強く入れられているので、飲まなくてもそれでお風呂を使い、触れるだけで皆様の体はそれを吸収いたします。塩素、それからさっきトータの言った食べ物、昔お米は無農薬でした。農薬を、田んぼで農薬を振りかけてるところなどいなかったでしょう。それがお米は、お米も農薬です。お野菜も無農薬だったのが化学肥料に置き換えられました。人糞などは不潔だということですが、人体に及ぼす害では化学肥料の怖さはよくご存知ですね。人糞は海外に出たから汚物と言いますが、ほんの少し前までは皆様の体の中に収まっていたものです。そういうふうに空気、水、食べ物が変わってまいりました。それが大きな原因ですが、じゃあそういうことがどうしてこのような病気を生み出しましたかというと、これが医学で解明できてないのです。しかしそういった研究をして頑張っていらっしゃる天使が何人か降りております。そしてステロイドではない、化学薬品ではないもので病気を癒そうといろいろ頑張っておられる方もいますから、そういう方の指示を仰ぐのもよろしいかと思うのですよ。それとなぜ特に小さな赤ちゃんの時から、子供さんの時からこういう皮膚病で困っている方が多いのです。大きくなってからならお水が悪かった、食べたものが悪かったとも言えましょうが、生まれてまだ日も経たない幼児や子供がそういう病で苦しむというのはどういうことか、医学の専門家が情けないことに答えをつかんでいないのです。まずはですね、母体に入っている時の赤ちゃんというのは無菌状態の中にいるわけです。 100% 守られているわけです。そしてこの三次元に出てきていろんな雑菌に触れるわけです。その中で生きていければいけない、それを準備するために母親の産道というものがあるのです。生まれてくる時に通ってくる母親の産道ですね、そこで初めて赤ん坊は細菌、ありとあらゆる細菌に触れるのです。その産道、ご婦人の膣内ですね、そこは
腸、口の中と同じく細菌、何種類もの細菌がバランスよく生存している場でなきゃいけないのです。しかしその賛同が、その母親が食べたもの、あるいは置かれた環境、水、いろいろなことで、あるいは喫煙などの病気を持っていたとしましょう。そうするとその中の細菌のバランスは壊れております。生まれてきた赤ちゃんがそこで免疫抗体だとかバクテリアに対する免疫をつけるはずの準備期間で血管があれば、この世界に出てきて存在する菌にうまく対処できないのですよ。だから小さな子供さんがああいうことで苦しむわけですね。そういうことを理解しますと、じゃあ細菌が大きな役割を果たしている、またその時にできる免疫抗体が正しくできないとどうなるかとなりますと、ミネラルですね、それがバランスよく摂取できない、あるいは摂取しても体内に蓄積できない体になるのです。アトピーというような病で苦しんでおられる子どもさん、大人の方の ほとんどが腸内細菌にバランスを崩しております。またミネラルの中にマグネシウムだとか亜鉛だとかいろいろなものが欠如しております。特に亜鉛が欠如してますと保湿の機能がなくなり、肌がカサカサになります。だからといって上から軟膏やクリームを塗ったりワセリンもいけませんよ。皮膜を作ってよく余計悪くいたします。呼吸のできないようなものは塗布してはなりません。お水のようなサラサラしたようなもの、そうですね、昔からある毒ダミなどをベースにしたものを塗布するとか、それから乳酸菌ですね、ありとあらゆる乳酸菌がございますから、その体に合った乳酸菌を探すのは一苦労かもしれませんが、そのようにアレルギー疾患のある方、あなた様もそうなのですよ。腸内細菌のバランスがとっても崩れておりますから、腸を気をつけなさらなければいけませんの。腸内の細菌のバランスが、バクテリアのバランスが壊れているだけで、腸そのものが悪いというのではないのです。ご兄弟でもシャマナのようにがんができるとかそういうのではなく、腸内細菌ですね、いいバクテリアを取り入れられるととっても元気になられますよ。そしてそれがアレルギー、こういった疾患もすべて単なるお風邪ではなくアレルギーでもございますから、母もそうですね、
竹さんもそうですね。それぞれに症状が違い、病名は違いますが、皆さんそれぞれにご自分の体の中の腸内の細菌がどういうバランスになっているかというのを医学では申しませんが、気をつけられたらいいと思いますよ。あ、今朝、
はい、
ヨーグルトを食べればいいというものでもないんですよ。それだけではいけないんですよ。そのように医学ではまだまだわかりません。だから医学を無視しろと言っているのではないんですよ。苦しい時にはすがらなければなりませんし、長期的疾患とか医学は医学で治しきれないで手こずっているものなどはもうそれ以上薬品や医学に頼らず違ったやり方を思い切って取ってみられるのもいいかと思います。アトピーには塩水もいいです。膵臓の中の塩素が悪いのでヒリヒリするほど辛い塩水ではないのですが、それを中和するのと天然のお塩にはミネラルが、自然のミネラルがたくさん入っていますので、お風呂などには一握りの質のいい天然塩を入れるとか、そういうことですね。それは今どなたがなさってもいいことです。今の水道水にはいいミネラルがございますから。大丈夫ですか？遠慮せずにシャマナにヒーリングをさせればよろしいのですね。他に質問はございますか？
どうありがとうございます。わかります。
マクロバイオティックって、今ちょっと食事情報なんですけど、やってるんですけど、例えばあれは、がんになる前の予防みたいな感じの、あれなんですけど、それも私みたいにがんになってる人にはどうなんでしょうかと思って、
いい食事療法でございますよ。あなた様に、がんになって進行したがんになっておられても、それを続けられた方がいい方もあれば、そうでない方もあるのですがね、一つマクロバイオティック食事療法と西洋医学との併用というのは、これはありえないことなのですよ。最初から食事療法で治療をするという方法でいけば、要するに化学療法も放射線療法も拒否して食事療法でするというなら、それは一つの方法なのですね。しかし化学療法もですね、それから放射線療法を受けられますと、どういうことが起こっているかと申しますと、そうですね、食事療法でがん細胞をやっつけることは可能なのです。免疫を高め、そして元気な細胞にがん細胞をやっつけさせる。そしてがん細胞の方が力が強いと交代してまたということで、そうですね、戦争に例えれば、地上で刀を持った赤組と白組が、こっちが強ければこちらに前進して、またこういうふうなのが
食事療法なのです。気の長いことですが、着実に良くなることもあります。しかし、がんの進行が早ければ、それも必ずいい細胞が、がん細胞にやっつけられることもあります。だから、食事療法だけでは救えないがんというものもございます。そして、化学療法と申しますのはね、戦争に原子爆弾を使うようなものなのですよ。がん細胞もめがけてパッと落としますけど、そこだけにはいかないんです。そして、その周辺、あるいは飛び散ったもの、それを受けたものは完全に焼け焦げて死滅してしまいます。そして、そのようになった細胞はもう生き返る術はございません。しかし、地上戦で戦っている細胞の場合は、中には吹かれを受けてダメになる時もありましょうが、かすり傷の場合はまた回復することもできるのです。そのようにしか説明できないのですが、そういうものなのです、ね、だから、あなた様の場合、原爆を落とされた、それも一発じゃなくて何発か落とされてますよね。それによって健康な臓器が傷んできておりますね。そうだと、あなた様の全体の体力が衰弱してまいります。最終的に病に打ち勝つには、体力、エネルギーがないとダメなのですね。原子爆弾が落ちていない時点なら、それだけでお頼りに続けなさい。それもよろしいと申しますが、体力をおつけになる、それには何が必要でしょう。
おいしいものというか、なんか栄養になるものですね、体が。
そうなのですよ。そうなのですよ。そして、おいしくありがたくいただくこと、これは免疫を高めるいいものだから、だけどまずいねと言いながら、と感じていただくものと、それでもいいと信じてやればそれなりによろしいのですよ。でも、体力が落ちてきて、あちこち臓器が焼けただれて痛み始めますと、周りから力を与えてやらないと、長期戦ではかないませんね。力を、そのためにはいけないもの、農薬がふんだんにかかったものとか、血の滴るようなお肉をいただくとか、がん細胞にすぐ加勢するようなものはいけませんが、どっちにも味方しないけれど体力をつけてくれるようなものならよろしいかと私は思いますよ。
例えば、今プロテインは全然食べちゃいけないって言われてるんですよね、特に私の方は。
がん細胞が好むものですからね。
そうですね。あとフルーツとかもダメなんですけど、甘いもの、甘みが入ってると思うんですけど。
お砂糖は人工のものはダメですが、自然のものもダメとおっしゃってますか、その先生は。
なんか甘いフルーツなんかは自然のものですよね。
そうです。これだけは覚えておいてください。どの先生がおっしゃろうと、どのお医者様がおっしゃろうと、五体で神が作られたものに悪いものは何一つございません。いけないものはすべて人間が人工的に科学的に作ったものだけでございます。と申しますと、肉食はいけない、これはいけないと申しますが、ご体霊が生命維持のために与えてくださったものならば、いただいてよろしいのです。偏った お食事にならなければいいんですよという方もいますが、それさえも昔エスキモーはトナカイの肉だけで暮らしました。お野菜などございません。ある地域ではお肉などいただけません。神が人間に与えてくれた自然に存在するものの中にはいけないものはございません。そしてその人それぞれによってどうしてそのような病気になったか原因が違うのです。それを皆同じマクロバイオティックで治そうというのも無理がございますのね。そして過去税、たくさんの過去税で、そしてこの今着ていらっしゃるお洋服のような肉体が以前生きた生活した肉体の思いを持っております。今回はこういう肉体を持って生まれてこられましたが、前は肉食ばかりしたこういう人種であったとか、あるいは前はこういう生活をしてたという、そういうものを覚えていて、だからこそ同じご両親から生まれて今いう DNA ですか、そういうものではこのような答えが出ているのに、食事の好みなどが違ったりしますね。それは皆様の肉体の中に何と言いますか、刻み込まれた記憶とでも言いましょうかが、そういうものもあるのですよ。だから単純に食事療法、西洋医学とだけ言えないものがあります。ご自分の魂に聞いてみられて、これをいただいたら元気になれそうだというものは、そしてそれが人工的なもので作られてなければ、人工甘味料がたくさん入っているとか、着色料が入っているとか、人工のものが入ってない自然のものならいただいてよろしいのではないですか。よろしいですか。もう一つお水をマスクで、もう一つ
聞いてもいいですか。
はい、珍しいことはどうしてそのように活発に質問でもしてください。
下手な日本語でますけれども、最近戦争の話出てきましたでしょう
か。はい、
そしてアメリカの大統領がすごく戦争入りたいの、
うん、
だけれども最近いろんな他の国はちょっと待ってちょうだいって言ってるから、彼も私心配してるのは何か何か作って他の国がわっとアメリカ人も他の国の人が、ああやっぱし戦争入らないとダメなこと言う、英語も分かりますか。アメリカの時、
私、はい、英語でおっしゃってください。通じがいますか。
はい、アメリカ World War II の時、アメリカは We said no, we're not going to be in the war until they got the bomb on Pearl Harbor and attacked Pearl Harbor. Then everybody said, oh, now we have to go into war. I'm very afraid that right now everybody is getting saying, oh no, we better wait, let's look at the whole situation. And so I'm afraid that like another 9/11 or something is going to happen, that they're going to say, ah, now we have to protect, because Bush is sending troops over to the Near East. And if somebody does attack one of our warships or whatever, then the American people will jump in and say, ah, we have to go in and protect our men. That is what I'm very afraid of. And I think that President Bush has the ability to manipulate the CIA and everybody else to do that,
to start
and to instigate the war. Because right now, the only ally that we really have is Britain. Everybody else is long out. So that is what I'm afraid of. And for the, shinpai sugi.
Are you saying if terrorists attack and U.S. is waiting for that as an excuse to
send the war? See, right now, President Bush is kind of losing his strength, right? If there's many people saying anti-war, everybody's going against it. Not just the Americans, but also the other countries. France, everybody is saying we're going to stay out until... we want to watch the situation. So what I'm afraid of is that Bush and all of his people, maybe CIA or whatever, are going to do another kind of an attack, like when it happened at Pearl Harbor. Then the American people will say, well, now we have to protect our people. So then to get their support, something is going to happen like this. That's what I'm afraid of.
So USA may let terrorists attack first and then use that as an excuse to...
Right. Because right now it does not have the... Right.
陰謀ですね。
はい。 ブッシュがですね、 CIAなどを使ってですね、 今もう現在、英国だけが、 同盟国で他の国はもう全部参加しないと、ただブッシュが戦争を始めたいためにですね、こじつけで何かをしているというような、そして戦争を始めた。前に戦争のお話をしました時に、教科書で習ったことは、 ほんの一部で正しいことではないとお話ししましたね。その時にある意味では全ての戦争には今おっしゃった陰謀ですね、本当の理由が隠されている、全てそういうことが あって起こされたと言っても過言ではないので、この度もこの大量に兵士を現地に送っているではないですか。あの国相手にそれだけの戦力を必要としますか。なぜなのでしょう。 何か食べますよね。あなたが心配するのは心配しすぎではないです。いろんな人がその辺を懸念に思い心配しています。前に私が皆様にお教えしたノームチョムスキー、 彼などはもうずっと前からアメリカのそういう動きを知っていた人で、それに対して警告を発し続けてきたのです。でも一部の人しか彼の言葉に耳を傾けなかった。しかしだんだんだんだん皆の意識がね、 このように目覚めてきますと、そういうことも誰もあの人を基地外とは思わなくなって、 彼の言うことを理解し納得し何とかしようではないか、これではいけないと思う人が増えているのです。彼だけではないですよ。残念ながら私がお教えするまで誰もこの中ではご存じなかったので、しかし皆様それぞれお勉強なさって、この戦争はどういう意図のもとで行われようとしているのか、だからどうしなければいけないのかと、それぞれのなさらなければいけない役目に気づいて頑張ってくださっています。大切なことです。地球の次元上昇が始まったと言ったらおかしいですね。もう真っ只中で、そういう中でただただ調和と共生共存が必要な時に、こうして大きな戦争を行おうとする、こういう闇の力、サタンですね、に向かっていく。何度も申しますが、数ではないのですよ、意識の強さ。そしてご加護がついております。皆様アナハラセが写真を撮りましたね、サンフランシスコで、
はい、
その彼の撮ってきた写真をよく見てください。ご霊光が降りております。写真の中に光り輝くご霊光が入っております。愛の光も混ざっております。太陽が照っていて、カメラのレンズのいたずらではございません。それをぜひ見ていただきたいと思います。皆さん、そういうご霊光というのは皆様のあそこに集まった人の意識、愛と平和を叫ぶ人の意識が呼び込んだものなのです。そしていつも皆様にそういう意識でもって、自分の損得忘れて頑張ってなさる限りはご加護がございますと、お話ししても時々お見せしないと疑わしく思われる。なぜか虚しく、これだけの苦労が報われなく虚しく思われることもございましょうが、そんな近いものでしか物事を判断できないのでは困りますよ。3日後、1週間後、1ヶ月後に成果が出てないといけないなどとはとんでもないことです。皆様の根性の人生は生まれられてから実存界に戻られるまでの全部を取ったところで、皆様の魂のその全体の生きるという、それをから比べますと、また瞬きの瞬間と思ってください。決してそういう目先のことでくじけてはいけません。後しも頑張ってくださいね。
何か私たちにこのためにできますか？
できます。いろんなことができます、うん、そしてアトシェにも大きな 大切なことができます。すると約束してこられてるのです。そしてそれに精進されてないから悲しむ方がいらっしゃるのです。そしてそれに目覚めて気づかれて精進なされば、肉体のみならずあなたご自身の全てのことがうまくいくのです。よ夢は嘘はつきません。騙されたと思ってやってみてください。今まで嘘をついたことはございましたかしらね。ところが小さい時、1100年前に言うことを聞かなかったので、私はいつも嘘をついておりました。それでないと日が暮れるまでに戻ってこなかったものですから、それに引き換えトーマーはいい子でしたのですよ。しかし今度シャマナがどうか、これは別にないですよ。トーマーは私を困らせることなどなかったのです。ところは覚えてないから、こんなことを言ってもしょうがないのですが、その頃の私いつもいつも嘘をついて騙しておりました。しかし実存会に帰ってまいりまして、いろいろ学びまして、そしてこのお役目を受けて皆様のお導きに来る、そういうふうになってからの私は、私の知る限りの真理のすべてを申し上げてまいりました。そのがしのぎで嘘を申したことはございません。それともう一つ厳しいことを言うようでも、皆様の本当に皆様ご自身のために心から申し上げていることでございますので、それをくれぐれもお忘れなきようによろしゅうございますね。
私のことなんですけど、自分のことなんです。先生にいただいた、針痛み止めというか、これは何でできているかちょっと分かります。強い劇薬ですね。そして少しずつ少しずつ皮膚を通して中に入っていくんですよね。皆様の言葉で、モルフィンというんですか、それに値するものです。ただ血液に直に入るのではないですから、効き目は違いますが、通常のものなら静脈に直に入れますと即効性がございます。これは即効性はないです。じわじわと効いてまいりますから。しかし抗経剤と静脈注射のこの中間にあたるものですね。いや、これがいけないというのではなく、これに頼らなくてもより軽いもので用が足せるなら、それにされた方がよろしいかと思います。あなた様の体が教えてくれます。 嫌だ嫌だと体が言う時がお分かりになりますでしょ、
はい、例えばあの副作用の方で教えてくれるっていうことですか。
それもですし、これを手のひらに乗せてみてください。ちょっとお待ちください。軽く置きますね。熱を放つように熱く感じますか。熱いですよね。嫌がっているのです。自分の一部のように熱いと手を引っ込めたくなるように感じるというのは、体が嫌だと拒絶しているのです。それがないときはまあよろしいんですけれど、そういうふうに皆様は皆様の体を教えてくれるのです。よろしいですか。もう一ついいですか。今度フィリピンに行くことなんですけど、私はみんなに本当に連れて行ってもらうような感じになるんですけど、ちょっと健康状態があまり良くないのでちょっと心配なんですけど、どうなんですか。皆様にご迷惑をかけるのじゃないかとご心配なのですね、
はい、
そういうご心配は無料ですよ。そしてこういうお勉強をなさってる皆様です。喜んでお力になると思いますよ。当然そうですよね皆様。そういうご縁ではわからなくて、あなた様の魂が心が生きたいと思うならいらっしゃい、元気で行ってこれますよ、
はい、ありがとうございます。よろしくお願いします。
私もついていきましょうかね。
お願いします。
この間も参りましたけれどね、
はい、
今度も呼んでいただけますか。
はい、
ほほばれずにまたちょっと説教それでは皆様ごきげんよう。